封印された真実、軍属ラジオ。アメリカのプロパガンダ放送に対してジャミングを行っていた放送施設の一つが、埼玉県川口市にある現在の文化放送送信所だということが分かっています。
草ばっかり、まあ、この時期だからこうなんでしょうけども、埋め戻したとはいえね、大変な姿ですよね、これね。
本当ですね、
どうやってここを掘ったのか、当時の人の、ね、やり方、コンクリートであれだけの、ね、建物をここで埋め込むっていうんですから、大変な作業だったと思いますよね。
1928年、昭和3年、日本放送協会のラジオ送信所として誕生した新郷放送所。新郷は新しい里と書きます。1937年、昭和12年に送信施設が同じ川口市内に移転したことにより、新郷工作所と名を改め、全国のラジオ放送所の放送機器を製作、修理する場所へと変わりました。ところが、太平洋戦争末期、施設が攻撃されても放送できるよう、隠蔽放送所の建設計画が進められます。1944年、昭和19年9月、半地下の放送所が完成。ここで、アメリカ軍がサイパン島から発信した日本語放送のジャミング、防圧放送が行われていました。
ただいまこの番組を AM 放送中波で聞いてらっしゃる方の電波は、文化放送川口送信所から発信されています。ここは戦後に日本放送協会 NHK から売却を受けた放送施設なんですね。東京ドームのおよそ 1.4 倍で、もうとっても広い敷地なんですね。木々が生い茂ってる場所の端っこの方に隠蔽放送所がありました。NHK の OB で、かつて技術職として働いていた柿沼久夫さんと文化放送川口送信所を訪ねました。柿沼さん、その先輩の技術者からいろんな話聞いてると思うんですけど、その実際に米軍が出してくるラジオをかき消してる人たちはどんな人たちなの？
私話聞いた人はね、大正15年生まれですよ。昭和2年生まれですよ。ですからその当時だから20歳になってないですよね、19か、
そうか、
そういう年代の人たちですよね。こんなことがあったんだよという話で、私なんかが先輩から内容聞かされて、かたや良質放送、音のいい放送を出そう出そうっていう気分と、雑音放送をやろうっていうのは苦しくて苦しくてしょうがなかったよって、そういう感想はなかったですね。その当時やった人はね、そこまでこう考えてやったのかなっていうのはないと思うんですよね。
実際にその半地下の放送所で防圧放送を行ってたんですけど、もう一つ敷地内に建設されたコンクリートの地下放送所があって、これはもうできるかできないかぐらいのタイミングで戦争が終わったので、実際に使われることなく形になって終わったみたいなんですけど、2001年の夏に発掘調査が行われて、コンクリート造りの隠蔽放送所が姿を現しました。 NHK の OB として発掘調査に立ち会った柿沼さんの資料によると、入り口の幅は2メートルあって、で広さがおよそ170平米、天井は4メートルとすごく高くて、アメリカ軍の爆撃に耐えられるように作られてたそうです。発掘調査の後、また埋め戻されて、でも歩いてみるとやっぱり見えてきますね。実際にその現場に行って柿沼さんと確かめました。一部分ちょっとその多分地下に埋めてある壁の 角が出ていて、もう相当分厚くて、ちょっとこう削れてるけど、その鉄筋がちゃんと分かる。このコンクリートも相当太いやつが入ってるんだよね。まあ75年経ってまだしっかり見えないけど、建造物がこの足の下に広がってると分かりますね。手元に1944年に日本で出版された本があって、タイトルは姿なき戦い。その内容はラジオがどういう戦いなのかっていうことが具体的に書かれていて、とっても面白いんですけど、1945年になると日本放送協会の技術者に与えられたもう最も重要な任務は、内容を出して姿なき戦いをやることではなくて、相手国、僕の母国のアメリカから来る電波をどうやってかき消すか、どうやって伝わらないようにするか、聞けないようにするかっていう、でそれが現場の仕事の中心。姿なき戦いだし、姿なき武器だし、そういう意味では残らないものなんですけど、でも川口の送信所にはそのやってた現場が、まあ、埋まっちゃってるんですけどあるんです。つまり川口送信所に行って歩いて、柿沼さんの話聞くと何をやってたかって分かるんですね。でそれが分かると、そのジャミンはいけないとか善悪みたいなものがその現場にないっていうことも確認できる。ラジオってその内容が事実に即してるか、あるいは事実と全然違うのかって、それは一つの判断基準なんですけど、ジャミンがいいとか悪いとか判断したり片付けたりしちゃいけないんですね。そこに善悪っていう単純なもの、そういう物差しはないんです。
封印された真実、軍属ラジオ。政治的な意図を持ったプロパガンダ放送。戦時中、アメリカ軍はサイパンから日本語で戦況の現実、降伏の呼びかけ、さらに空襲計画までを中波放送で伝えていました。日本政府はこれを国民に聞かせないため、防圧放送、ジャミングをしていましたが、太平洋沿岸地域、農村地域では、夜間にラジオが聞こえたという報告が多数残っています。
1945年7月9日、仙台の空襲がありました。宮城県の新聞、河北新報の記者の証言をもとに、当日のことを再現しました。陸軍の連隊区の司令官に一本の電話がかかってきました。
日暮れ頃、少次連隊区司令官のところへある知人から咳き込んだ電話がかかってきた。
どうも今夜空襲があるらしい。
そんなバカな、どうして今夜とわかるのか。つまらんことを言うと流言飛語に問われるぞ。
でも確かに。
電話の主もそれ以上は具体的に説明できなかった。というのは、ラジオで海外放送を盗聴していたからだ。ごく少数の人々が軍艦マーチ付きの大本営発表以外の情報を知っていた。しかし今夜空襲の前触れを裏付けるため、そこまで白状しては身の危険があるので、言葉を濁して電話を切らざるを得なかった。
サイパン島が陥落した後、1944年の12月から Voice of America のサイパンからの中波での放送も始まった。で、まあジャミングあるから聞けないことも多かったと思うんですけど、その Voice of America は White Radio、 ホワイトラジオの部類に入るんですね。翌年の45年4月から今度同じ AM 放送でまたプロパガンダの別の種類のものが始まるんですけど、こちらはブラックラジオ。ブラックラジオとホワイトラジオって実ははっきりと区別されるんですね。ブラックラジオっていうのは 誰が流してるか隠す、あるいはその偽る。で
Voice of America
って言ってる放送は出どころをちゃんとリスナーに伝えて、こちらはほにゃらほにゃらですって、でそのほにゃらほにゃらが本当だったらホワイトラジオになるんですね。ところがその45年の4月から始まったものはブラックラジオ、実はアメリカ側で作って完全に日本語で作っていて、しかもその作るためのプロダクションも立ち上げてカリフォルニアで制作して、真珠湾攻撃の後に強制収容所に入れられていたあの日系人の中から番組作りに貢献できる人たちを集めて、それで放送を作る。で日本の中のもうすでに大日本帝国の言うこと聞いてない人たちなんだっていうふうに偽って放送してたんです。早稲田大学名誉教授の山本武俊さんの話です。
ブラックというのはね、誰が出してるかということが秘密だよね。それで敵を混乱させるというのが狙いなんだから、自分たちの正体をね見破られないようにガードする、カバーするって言うんだけど、それが重要なんですよね。それで反戦機運が高まればいいと、早く戦争をやめるというようなね世論が起きていくということを期待してるわけですよね、アメリカはね。普通のニュースのようなねドロドロしたね、内容じゃなくて心の中に入っていくといういい番組もできるんですよ。そしてラジオの音楽もね、これもよく選んであって、大体はね日本で歌うのを禁じられてるような歌が結構あるわけだけど、そういう歌謡の歌をね選んできてね。
ブラックラジオのものは新国民放送局っていう、日本国内に存在する架空のラジオ局から出ていたんです。日本時間の早朝4時からおよそ30分の放送だったらしいんですけど、その第一回だけアメリカの公文書館に日本語の原稿が残っている。山本武俊さんから第一回のその放送の原稿を見せていただいて、文化放送で再現してみました。
こちらは新国民放送局であります。新国民放送局であります。こちらは新国民放送局であります。当放送局は国民の意思を代表する放送局であります。我々は現在我が国の直面する重大なる危機の打開に微力を尽くす目的を持って集った者たちの一団であります。次に我々の同志の一人、大石俊夫さんをご紹介申し上げます。
我が国は今や開闢以来未曾有の国難に直面しております。敵の作戦と武器の優秀さは完全に軍当局の予想を裏切りました。一方、敵の爆撃機はますます猛威をたくましくして、連日のごとく我が国本土の上空に現れ、悠々として帝都をはじめ各主要都市に爆弾を投下しております。そのために帝都の市民は一日として安楽の日はなく、疎開列車に満載され、親子悲惨の浮き目に遭遇し、あの平和の頃のむつまじい一家団らんの風景は消えて跡形もなく、物資の欠乏は日に日に深刻となり、食べるものも十分に入らないという悲惨な現実を前にして、希望も光明もない毎日を送っております。大東亜戦争の勝敗の帰数はもはや明らかとなりました。国民自身が奮起せねば、国難打開は不可能の段階に入ったのであります。かかる状態に直面し、我々は国難打開の一助として万難を排し、ここに新国民放送局を設立いたしました。現在我が国は未曾有の危機に瀕しております。愛する祖国をぜひこの危機から救いたい。否、そればかりではない。愛する国民同胞が 将来再びかかる危機に遭遇することがないように、平和と幸福を共有しうるように、何とかしたいという気持ちを抱いた、真に国を愛する日本人の一団が集まって設置したのが、この放送局でありまして、私もその一員であるということを光栄とするものであります。この日本人の一団が、愛する祖国に覆いかかる危機について幾度となく語り合った結果、必ず達する結論は、祖国を救うのは国民自身であるという事実でありました。その結論を最も短い時間に皆さんの最も多数にお伝えするには、ラジオのほかないことを悟り、我々はここにこの新国民放送局を設置したのであります。放送を始める段取りになるまで、そこには幾多の困難や障害がありました。しかし、かくして今や電波を通じて皆さんに呼びかけ、祖国に対する国民の義務の一端を果たすことができるのは、局員一同、無上の金塊とするところであります。我々の念願とするところは、皆さんのご援助を得て、明日の日本の土台を築きたいことであります。我々は、切に、皆さん、すなわち真に国を愛する日本人の支持と援助を切に必要といたします。新国民放送局は、その目的達成のためには、どんな困難にあっても、妨害を受けても、決して放送を中止しません。大和民族の赤い血が、真の日本人の血管に脈打つ間は、何者をもってしても、我々新国民放送局の声を抑えることは決してできないことと、ここに皆さんにお告げしたいのであります。我々は毎朝この時間に放送しております。必ずお忘れなく我々のプログラムを聴取してくださるようお願いいたします。
引き続きレコード音楽をお聞かせいたします。新国民放送局の音楽放送は、局員一同が持ち寄ったレコードによるものであります。設備も悪く、放送技術も未熟でありますから、皆さんにご満足のいくような放送はできないかもしれません。しかし、我々は昔懐かしい音楽を一枚でも多く、皆さんと一緒に楽しみたいという気持ちで、このレコード放送をいたす次第であります。
その放送の中でかけられた曲は、みんな開戦前にヒットしたもので、まあそういう意味では日本のリスナーにとってはちょっと懐かしい曲だったと思うんですけど、どうやらそれはそのアメリカの西海岸に住んでいた、日系人の皆さんの店とか家からアメリカ軍が入手したものを使ったらしいです。山本さんはそういうふうに教えてくれました。戦争中なかなか聞くことができない懐かしいメロディーがかかって、そして人間味あふれるような内容になって、それがまあアメリカで作られて流されたんだけど、日本国内で流してるっていうふうに言ったので、ブラックラジオの部類に入ります。大日本帝国政府が決して国民に聞かせたくなかったアメリカ側のプロパガンダ、とりわけこの新国民放送局のブラックラジオは当然その妨害するジャミングの対象となって、おそらくなかなか聞けないことも多かったと思うんですけど、それを想像するとジャミングも聞きたくなるんですよね。多数の人がいっぺんに喋ることをガヤって言うんですけど、そのガヤの音で消すのがとても効果的だったらしくて、おそらくそれを使って消してたと思うんですけど、そういう実験もしようということになりました。もちろん僕らが文化放送で他局の電波を妨害したらそれは問題になります。でも文化放送で再現したこの新国民放送局の放送をまた自作自演で僕らがジャミングすれば、これは放送上の問題にならないということで、ちょっとやってみました。
当放送局は国民の意思を代表する放送局であります。我々は現在我が国に所管する人材の山田の社に所作をしっかりすれば、明治維新がちょっと前に与えていました勝ち負けでない新人の素晴らしさを感じる新人の責任の成長を支持しています。
ラジオの限界はもう音しか伝えられない。でも実はそれがラジオの恐ろしさ、強さなんですよね。声だけ伝わるから、僕が言いたいこと、僕が皆さんに伝えたいこと、植え付けたいことだけが伝わる。しかもその純度が高まって濃縮されたエッセンスみたいなものが伝わる。でそれがラジオの面白さだと思って、今回の番組のためにナチスドイツのプロパガンダの担い手たちが作ったものとか、イギリスアメリカ大日本帝国のプロパガンダを作った人たちの言葉をいろいろ読んだら、みんなわかってる。なんでラジオが姿なき武器、なんでそのラジオ放送が人の心を狙い撃ちする爆弾っていうふうに言ってるかっていうと、そこなんです。だから僕はラジオいいなと思ってたところが、全部そのプロパガンダと暴力に使われる理由でもあったんですね。自分が今まで作ってた番組でちゃんと武器を扱ってるっていう認識がちゃんとあったかなっていうことで、すごく反省しながら、でもプロパガンダの面白さに引き込まれたんですね。でプロパガンダも 100% 事実と噛み合ったものもプロパガンダだし、 100% 嘘800であっても、それもプロパガンダで、相手が出したプロパガンダが何であろうと、その相手の考えてること狙ってることの情報なので、無視したり外したりしていいものはないっていうこともよく分かりました。っていうことは、全てのラジオがプロパガンダだとなると、この番組もプロパガンダっていうことになるんです。で効果的なラジオ放送であった時に、相手からどういうふうに評価されるかって、それも考えながら今回過去を振り返ったんですけど、おそらくその妨害電波を出してガヤなどで書き消すことが、ラジオの作り手たちとしては最高の評価です。今日の番組はホワイトホース東京山本スタジオアーサービナードがお伝えしました。
封印された真実、軍属ラジオ。出演、アーサー・ビナード、山本武俊、川崎貴之、鳥居秀治、柿沼久雄、斉藤和美。企画・取材、石森典和。構成、山田睦美。ディレクター、相笠淳一。統括、関根秀夫。企画制作、文化放送報道スポーツセンター。ナレーションは鈴木純子でした。